日々の食事を美味しく食べる30の方法。その1、普通に味わうのではない。積極的に味わうのだ。食べ物を口の中に入れれば自然と味を感じるでしょう。唾液と混ざり合い、舌で味を感じ取り刺激が脳に送られます。美味しいものを食べれば美味しい味が広がるでしょう。噛めば噛むほど唾液が分泌され甘みも出てくるでしょう。食べ物を食べれば普通に味を感じます。頑張らなくても普通に口を動かせば自然と味を感じ、美味しい食事を楽しめるでしょう。何も変わったことはないように思いますが、ここに食生活を豊かにするポイントがあります。普通に味わうだけでは不十分です。味を感じることはできますが十分とは言えません。普通に味わうのは受け身の状態であり、消極的な楽しみ方になっています。味を感じていますが、もっと美味しく味わえる可能性があります。ここで心がけたいことがあります。普通に味わうのではありません。積極的に味わうのです。大切なことは積極的に味わうということ。大切なことは積極的に味わうということです。普通に味わうのと積極的に味わうのとは違います。同じものを食べる場合であっても、やはり積極的に味わう意識で食べる方が美味しく感じます。積極的に味わった方が味覚は研ぎ澄まされ、味への集中力も高まります。意識の問題ではありますが、その意識こそが大切です。きちんと意識するからこそ、いつも以上に味を感じることができ、食事の美味しさを引き出していけます。積極的に味わうことを意識する。日々の食事は積極的に味わうという意識を持つようにしましょう。やるべきことはちょっと意識するだけのこと。こちらから味を感じ取りに行くイメージを持つことが大切です。時間をかけたり何かを買ったりするのではないですから、難しくありません。少しでも味わおう。しっかり味を感じよう。美味しさをたっぷり感じてやるぞ。積極的な意識を持てば、舌の感覚が研ぎ澄まされ、味覚も鋭くなります。より美味しく味わえるようになり、精神的にも満たされて食生活が豊かになります。普通に味わうのではなく、積極的に味わうようにする。自分から積極的に味を感じ取りに行こうと意識する。日々の食事を美味しく食べる30の方法。その2、美味しいものを探すより美味しく食べる方法を身につける。料理の美味しい店はないだろうか。どこかに美味しいものはないだろうか。美味しいものを探していませんか。テレビや雑誌では料理の美味しいお店や話題の食べ物の特集を見かけることがあります。ミーハーな人にとってたまらない情報でしょう。評判のお店や食べ物があればどんな味なのだろうと気になって食べたくなるもの。美味しいものが見つかるとやったと喜びます。しばらくそれに熱中したり、友人に食べ物ネタとして紹介したりするでしょう。もちろん美味しいものを探すことも大切ですが、ちょっとした不安要素もあります。いつでもどこでも美味しいものにありつけるとは限りません。料理の美味しいお店も話題の食べ物は数が限られます。美味しいものは高額になることも多い。高級なものや希少なもののため費用が高くなる傾向があります。それを買いに行ったり食べに行ったりするために時間や労力も必要になります。可能ではありますが、時間面や費用面を考えると、毎日毎週それを繰り返すのは現実的に厳しいところがあるでしょう。ここで大切なことがあります。美味しいものを探すのではありません。美味しく食べる方法を身につけるのです。美味しいものを探すことも大切ですが、美味しく食べる方法を身につけることはもっと大切です。世の中には美味しく食べる方法が存在する。世の中には美味しく食べる方法が存在します。多くの人は美味しいもの探しに必死である一方、美味しく食べる方法が後回しにされています。美味しく食べる方法と思うかもしれませんが、私たちにとって大切なことです。美味しく食べる方法を身につければ、美味しいと感じる範囲が広がります。苦手な食べ物が減って好きな食べ物が増えます。普通の食事がグレードアップして贅沢な食事に感じられるようになるでしょう。わざわざお金や手間暇をかけなくても、ちょっとしたコツで味わいが増して美味しさがアップします。美味しく食べる方法が身につけば、食生活全体が底上げされるのです。美味しく食べる方法を身につけよう。美味しく食べる方法はたくさんあります。方法の多くは私たちが子供の頃に習ったことが中心です。食べる前には外観を楽しむ。よく噛んで食べる。ゆっくり落ち着いて食べる。美味しいと思いながら食べる。前もってお腹を空かせておく。食前食後はいただきます。ごちそうさまと言う。食への感謝の気持ちを持つ。作ってくれた人たちの様子を思い浮かべる。食事の際ながら食いは避け、味に集中する。こうしたことを心がけていけば、一層美味しく感じられるようになります。中には当たり前と思うものもありますが、ではそれが普段きちんとできているかというと疑問符がつくのではないでしょうか。美味しいものを探すことも大切ですが、まず美味しく食べる方法から身につけておくのが賢明です。美味しく食べる方法を身につけておけば、食の可能性が広がる。感じ方を変えることで現実の見え方も変わってきます。味覚の感覚が研ぎ澄まされると、普通に美味しいものが特別美味しいものへと変わるでしょう。美味しく食べる方法を身につけておけば、食の可能性が広がります。何を食べても美味しく感じます。毎回の食事が贅沢な食事になるのです。美味しいものを探すより美味しく食べる方法を身につける。日々の食事を美味しく食べる30の方法。その3、美味しいから美味しそうに食べるのではない。美味しそうに食べるから美味しくなるのだ。美味しく食べる簡単な方法があります。美味しく食べたいなら、まず美味しそうに食べてください。まだ食べていない。いきなり美味しそうに食べるのは不自然。美味しいと感じるとは限らない。苦手な味かもしれない。苦手な食べ物を美味しそうに食べることはできない。そう思うかもしれませんが、騙されたと思って、まず美味しそうに食べてみてください。演技でいいのです。下手な演技でも OK です。美味しそうに食べると不思議なことが起こります。今までより味が鮮明に感じられるでしょう。普通に食べるより美味しく感じるでしょう。美味しそうに食べたからです。美味しそうに食べると脳の働きが活性化され、本当に美味しく感じる。美味しい時にするリアクションを最初にしてしまいます。美味しそうな食べ方はフライングスタートで OK です。すると脳が今美味しいものを食べているところだねと解釈して味覚の働きが活性化します。美味しそうに食べるという振る舞いをすることで美味しく味わおうという意識が働き始めます。より味が鮮明に感じられるようになり、味の感じ方もポジティブになります。普通の味が不思議と美味しい味に感じられるようになるでしょう。食べられているものであっても味わい深く感じられるようになります。美味しそうに食べようとすると自ずと笑顔の表情になります。明るい表情をすると自然と明るい気持ちになっていき、リラックスできたり幸福感が生まれたりします。こうした相乗効果の結果、本当に美味しく感じるようになります。苦手なものまで美味しく感じてしまうという不思議な起こる可能性もゼロではありません。美味しいから美味しそうに食べるのではありません。美味しそうに食べるから美味しくなるのです。演技でいいので美味しそうに食べてみよう。美味しそうに食べることそのものが食事を美味しくする方法です。演技でいいので美味しそうに食べてみてください。大きく口を開ける。ニコニコしながら食べましょう。嬉しそうな表情をしてみましょう。周りの人から何か嬉しいことでもあったのかなと思われるような食べ方をしてみてください。何を食べても美味しく感じられるに違いありません。美味しく食べるためにまず美味しそうに食べる。日々の食事を美味しく食べる30の方法。その4、どんなに美味しい食事も汚れたテーブルでは台無し。美味しい食事は綺麗なテーブルがあってこそ楽しめる。美味しく食事をしたいならまずテーブルをきれいにしましょう。美味しく食事といえば食事ばかりに注意が向きがちです。もちろん美味しい食事も大切ですが、その限りではありません。着目してほしいのはテーブルです。どんなに美味しい食事もテーブルが汚ければ台無しです。美味しい食事はまずテーブルをきれいにすることから始まる。今一度テーブルを確認してみてください。余計なものが置かれていたり、前の食事の汚れが付着したりしていませんか。すでにきれいなテーブルならいいですが、そうでないこともあるでしょう。テーブルの汚れが目立つなら、食事の前にテーブルの掃除から始めましょう。食事をする前にテーブルの掃除です。布巾で軽く拭きましょう。 汚れが目立つところは入念に拭きましょう。こびりついたしつこい汚れは布巾を湿らせると落ちやすくなります。テーブルをきれいにすればすっきり清潔になって気持ちよく食事をいただけます。美味しい食事はきれいなテーブルがあってこそ楽しめます。美味しい食事はまずテーブルをきれいにすることから始まります。落とせない汚れが目立つ場合、落ちない汚れが目立つテーブルで見た目をきれいにするのが難しいこともあるでしょう。物理的に落ちない汚れはどれだけ拭き取ろうと限界があります。そんな時はテーブルクロスの出番です。きれいなテーブルクロスなら簡単に清潔な雰囲気を演出できます。市販のテーブルクロスはデザインの種類が豊富なので気に入ったものを購入するといいでしょう。好きなデザインを選べばますます食事の時間がワクワクしたものになるでしょう。新しくテーブルを買い替えるのも一つの方法です。古いテーブルで経年劣化が激しい場合もあるでしょう。テーブルは食生活の質に関わるアイテムです。毎日使うものですから新しく買い替えるのも一つの方法です。もちろん別途費用はかかりますが、食生活の質を高めると思えばお金を出す価値があると言えるでしょう。食事をする前にテーブルをきれいにする。落ちない汚れが目立つならテーブルクロスや買い替えを検討する。日々の食事を美味しく食べる30の方法。その後、食事の所要時間をあと1分延ばそう。美味しさを楽しむ時間が1分長くなる。あなたの食事の所要時間はどのくらいでしょうか。食べ始めてから食べ終えるまでの時間です。10分くらいでしょうか。15分くらいでしょうか。早食いの人なら3分や5分という短時間もあるかもしれません。大まかで構わないので平均所要時間を考えてみてください。朝食、昼食、夕食のタイミングによって異なるでしょうが、それぞれ所要時間があるでしょう。把握していなければ一度試しに測ってみるといいでしょう。あなたにお願いしたいのは食事の所要時間をあと1分延ばすということです。食事の時間を延ばしてください。たった1分でいいのです。1分延ばすだけであなたの食生活が豊かになります。食事の時間は美味しさを楽しむ時間。食事の所要時間を延ばすことに眉を潜める人もいるでしょう。だらだらしてしまう。無駄な時間が増えるだけ。食事の時間が延びたら仕事が遅くなる。食事はさっさと済ませるのがいい。たかが食事なのだからむしろ所要時間を短くしたい。確かに食事の時間は非生産的な時間かもしれません。食事をしている間は活動がストップします。少しでも食事の時間を短くして建設的なことに時間を使いたいと思うことでしょう。しかし食事は短時間で済ませるのが正義という考え方は少し短絡的です。もう少し視野を広げて考えてみてください。食事の時間は美味しさを楽しむ時間なのです。たった1分の違いで食事の雰囲気は変わる。食事の所要時間が1分長くなるということは美味しさを楽しむ時間も1分長くなるということです。これは豊かなことです。そして幸せなことです。美味しさを楽しむ時間が長くなるのですから意味があって有益なことです。たった1分では何も変わらない。そう思っているなら誤解です。食事の雰囲気は1分の違いで変わります。余裕のある穏やかな食事に変わります。食事の味に集中できるようになります。リフレッシュ、気分転換の効果も高まるでしょう。同席者がいるなら食事中の会話を楽しむ時間が1分長くできます。食後の余韻も一層良くなります。食事の時間も人生の一部です。人生の一部である限り1分1秒を貴重なものとしてきちんと楽しんでおくことが大切です。食事の所要時間を1分延ばすだけでいい。食事の所要時間をあと1分長くするだけでいいのです。食事の所要時間が10分なら11分に延ばすだけです。いきなり10分延ばすのは難しくても1分延ばすだけなら簡単に取り組めるでしょう。不必要にだらだら延ばす必要はありませんが、ある程度の時間をかけることは大切です。たかが1分されど1分です。食事の所要時間を1分延ばすだけであなたの食生活が向上します。食事の所要時間をあと1分延ばしてみる。日々の食事を美味しく食べる30の方法。その6、食べる前に美味しそうと言おう。食べているときは美味しいと言おう。食べ終わったら美味しかったと言おう。食事をするとき美味しいというチャンスが3回あります。食事前、食事中、食事後です。美味しいは食生活を豊かにするポジティブキーワードです。挨拶と同様、1回でもたくさん言った方がいい言葉です。言っても言わなくてもいい言葉ですが、できるだけ機会を見つけて積極的に言いましょう。食生活を豊かにしたいならどんどん積極的に言おう。心がけるのが正解です。食べる前に美味しそうと言おう。食べる前に美味しそうと言いましょう。美味しそうは美味しく食べる魔法の呪文です。いわば美味しく味わいますという宣言です。美味しそうといえば美味しく味わおうという意識が高まります。期待感が増すことでワクワクした気持ちにもなれます。味覚が鋭くなって実際に食べたとき本当に美味しくいただけるでしょう。食べているときは美味しいと言おう。食べているときは美味しいと言いましょう。はっきり言い切ってください。きちんと声に出して言うことで食事を褒めることになります。同席者がいれば会話も盛り上がるでしょう。作ってくれた人がそばにいればにっこりして喜んでくれるでしょう。何より自分の中でポジティブな感情が生まれ、ますます美味しく食事を楽しめます。美味しい美味しいと言えば言うほど食事の雰囲気も良くなります。実際に食べてみて美味しいかどうか微妙な時もあるでしょう。食べることはできるが美味しいということでもない時です。そういう時は許容範囲を広げてなるべく美味しいというように心がけてください。美味しいと言った方が自分にも周りにも明るい雰囲気が漂います。食べ終わったら美味しかったと言おう。食べ終わってごちそうさまと言ったらもう一言加えたい。美味しかったです。美味しかったといえば食事をきれいに締めくくれます。食事を楽しんだ心地よい余韻も楽しめます。食の神様は美味しいという言葉が大好きです。美味しい美味しいと何度も言っていると再び美味しい食べ物と出会う機会を与えてくれます。食の神様も微笑んでくれるのです。食べる前に美味しそうと言う。食べている時は美味しいと言う。食べ終わったら美味しかったと言う。日々の食事を美味しく食べる30の方法。その7、美味しく食べるつもりがないなら食べるな。食事の際は美味しく食べるつもりで食べましょう。美味しく食べようとしたが口に合わなかったという場合ならいいのです。美味しく食べようと心がけています。特に初めて食べるものは実際に食べてみないと味がわかりません。実際に食べてみた結果好みに合わないことがあり、それは仕方ありません。苦手な食べ物ではあるが久しぶりにチャレンジしてみたという場合も OK です。年齢を重ねると味覚や味の感じ方が変わることがあるもの。今なら食べられるかもしれないと思って久しぶりにチャレンジしてみた結果やはり口に合わないこともあります。残念な結果ではあるものの、少なくともポジティブ思考とチャレンジ精神があります。美味しく食べるつもりだったのもの結果としてうまくいかなかった場合ならいいのです。問題は最初から美味しく食べるつもりがない場合です。最初から美味しく食べるつもりがないのは良くない。最初から美味しく食べるつもりがないのは良くありません。美味しく食べようとしない。まずいと思って食べようとする。食べ物の悪口を言いながら食べる。食事は遊び道具のように扱う。最初から残したり捨てたりするつもりで食べる。最初から美味しく味わう気もないのに食べるのは良くありません。食事に感謝するどころか軽く考えています。食への冒涜であり罪深いことです。命を捧げてくれた食べ物を無駄にすることになります。私たちのために命を捧げてくれた動植物から恨まれることになるでしょう。食の神様からも嫌われます。美味しく食べるつもりがなければ食べない方がマシです。美味しく食べようとするから美味しく味わえる。食事をするときはまず美味しく食べるつもりになることが大切です。本当に美味しいかどうかは別として、まず美味しく食べようという姿勢や気持ちが必要です。きっと美味しいだろう。しっかり味わおう。きちんと味わって食べよう。美味しく食べるつもりになって食べ物を口に運んでください。 心の中で小さく念じるだけで構いません。苦手な食べ物であっても美味しいかもしれないという期待を持って食べればいい。美味しく食べようという気持ちが心の調味料となり、ますます美味しく味わえるようになります。美味しく食べるつもりで食べる。日々の食事を美味しく食べる30の方法。その8、ながら食いは控えよう。食事中は食べることに集中するのが一番。食生活を豊かにしたいならながら食いには注意してください。ながら食いとは読書、テレビ視聴、スマホ操作など何かをしながら食事をとることを言います。本を読んでいると本に注意が向き、テレビを見ているとテレビに注意が向き、スマホを操作しているとスマホに注意が向きます。時間を効率よく使いたいためながら食いをしている人も多いでしょう。しかし別のことに注意が向くため味や美味しさが感じにくくなります。味や美味しさが半減あるいはそれ以下になります。どんなに美味しい食事もながら食いをしていると意味がありません。ながら食いをしている限り食生活を豊かにするのは不可能です。ながら食いは満腹感を得にくい。ながら食いは満腹感を得にくいという悪影響も指摘されています。食事以外のことに注意が向いているため腹八分目になっても気づきにくく食べ過ぎる傾向があります。ながら食いをすると肥満を招く恐れがあり健康にも悪影響です。ながら食いは時間を有効に使う点では効果的ですが食生活を豊かにする点では悪影響しかありません。ながら食いをしない機会は意識的に作ろう。仕事に追われ忙しい日々を送っている人もいるでしょう。多忙の日々を送っている人の場合ながら食いにならざるを得ないこともあるはずです。そうした場合週末だけ夜だけでもいいので食べることだけに集中する時間を作ってみてください。毎回の食事が難しくても時々であれば現実的でしょう。定期的な理想ですが難しい場合は不定期でも構いません。ながら食いをしない機会は意識的に作ることが大切です。週に1回やるだけでも違います。なかなか思うようにいかないこともあるでしょうができるだけ意識をして取り組んでみてください。友人とのおしゃべりは会話のテーマを料理に向けること。喫茶店で友人とおしゃべりを楽しみながら食べる時もあるでしょう。本来であれば会話を中断して食べることに集中するのが理想ですが場の雰囲気もあって難しいことがあるはずです。そんな時におすすめの工夫があります。会話のテーマを料理に向けましょう。料理が提供されたら目の前の料理に話を振って会話を楽しめばいいのです。美味しそうだね、盛り付けが綺麗だね、これすごく美味しいよ。料理に関する会話をすればおしゃべりを楽しみつつ食に集中できます。食事中のながら食いは避ける。飲食店で友人とのおしゃべりをするときは料理に話を振って会話を楽しむ。日々の食事を美味しく食べる30の方法。その9、料理を食べながら使われている食材をイメージしよう。肉眼だけでなく心の目でも楽しむ。食事の時間をもっと豊かにする工夫があります。方法は簡単です。食事をいただきながら元の食材をイメージしてみましょう。目の前の食事が元の食材というケースもありますが調理済みのものであれば元になった食材があるはずです。例えばご飯であれば稲をイメージします。パンであれば小麦をイメージします。お豆腐であれば大豆をイメージします。チョコレートであればカカオ豆をイメージします。食べ物に限らず飲み物でも構いません。例えばコーヒーであればコーヒー豆をイメージします。バナナジュースであればバナナをイメージします。アップルジュースであればリンゴをイメージします。ぼんやりしたイメージしか浮かばなくても構いません。難しく考えずちょっとした遊び心で楽しくイメージしてみてください。最大限に想像力を働かせることで目の前にある食事からいろんなイメージが浮かんできます。元の食材がわからないときはインターネットで調べてみるといいでしょう。この食材から作られているのだねとわかればちょうどいい勉強になって教養になります。元の食材をイメージするだけですが素晴らしい効果が秘められています。想像力は食の味わいを深める重要な要素。料理を食べながら元の食材をイメージすると感慨深くなります。命をいただいている実感が生まれ食事に対して感謝せずにはいられなくなります。それだけではありません。食事を心の目でも楽しめるようになります。一般的に私たちは食事を肉眼で見て楽しみます。元の食材を思い浮かべることで心の目が働いてイメージでも楽しめるようになります。目の前にある食事という見える光景と元の食材という見えない光景の2つを楽しめます。2つのイメージを楽しめるようになり食事の楽しみが2倍になるのです。想像力を鍛えるきっかけにもなる。使われている食材をイメージすることで食生活が豊かになります。想像力を鍛えるきっかけにもなります。想像力は食の味わいを深める重要な要素です。食生活を豊かにする知恵として活用してください。ちょっと想像を働かせるだけで食の楽しみが倍増するのですから使わない手はありません。食事を食べながら元の食材をイメージする。日々の食事を美味しく食べる30の方法。その10、相手の食べ残しが気になった時が大切だ。食事は食べ残さないのが基本です。米飯類であればお米を一つ分残らず食べきります。麺類であればスープを除き麺を一本残さず食べきります。どうしても食べきれない時もありますができるだけ残さずきれいに食べきるのが理想的です。きれいに食べきれば食の無駄がありません。自炊であれば後片付けも楽になります。きれいに食べきった食器は美しい。食品ロスという観点からも食べ残しをしないに越したことはありません。完食は100点満点でありベストの状態です。食べきったという達成感もあって食後の余韻が良くなります。外食の場合どうしても食べきれない時はテイクアウトという手段もあります。日頃から食べ残すことがないよう心がけている人も多いでしょう。ところがここでよくある悩みがあります。食べ残さないように心がけていればいるほど人の食べ残しが気になってしまいます。自分はこんなに頑張って心がけているのにどうしてあなたは簡単に食べ残してしまうの。自分の価値観で相手を見るようになってしまいます。何の悪気もなく平然と食べ残す人がいるとついムッとしてしまうのです。自分が心がけている習慣を相手に押し付けないこと。人と一緒に食べに行ったとき相手が明らかに食べ残しているともったいないと思ってしまいます。つい気になってしまい説教じみたことを言いそうになります。残すのは良くないよ、残さず食べた方がいい。言葉が喉のところまで込み上げてくるところでしょう。マナーに厳しい人であればなおさらです。何か一言言ってやりたい気持ちになりますがここは注意したいポイントです。自分が心がけている習慣を相手に押し付けないことです。人は人であり自分は自分です。相手には相手の考え方があり習慣があります。胃の大きさも食の好みも人によって違うように自分は簡単に食べきれても相手にとっては難しいことがあります。価値観を押し付けると相手との人間関係にひびを入れてしまいます。いちいち相手のことを気にしていては身が持ちません。相手が食べ残すことはあっても気にしないのが一番です。素晴らしい心がけとはいえ人に押し付けるものではありません。どうしても気になってしまうならいっそのこと見ないようにしましょう。目をそらして見ないようにすれば穏やかな心でいられます。どうしても視界に入ってしまうなら入り入りにくくするだけでも違います。自分がお手本を見せることで相手が変わることを期待する。強いて言えばあなたがきれいに食べきるところを見せるのがいいでしょう。完食は美しい状態です。きれいに食べているあなたを見て相手は私も見習わなければと影響を受けるかもしれません。あなたがお手本を見せることできれいに食べきることが素晴らしいというメッセージを発信できます。相手の食べ残しが気になってもムッとしない。自分がお手本になるつもりできれいに食べきるところを見せる。日々の食事を美味しく食べる30の方法。その11、新鮮な驚きや発見は食べ慣れたものにある。食べ慣れているものは味も香りも食感も分かっています。こういう味だね、こういう香りだね、こういう食感だよね。何度も食べているものなら具体的にイメージできるでしょう。食べていなくても頭の中で味、香り、食感を再現できるはずです。普段から食べているものならもはや食べ飽きている状態かもしれません。しかし食べ慣れたものだからといって新鮮な刺激を楽しめないとは限りません。 ここで面白いゲームがあります。食べ慣れたものを新鮮な気持ちで食べる方法です。今さら食べ慣れたものを新鮮に感じるのは無理と思っているなら誤解です。方法は簡単です。食べ慣れたものを初めてのつもりで食べるだけです。一旦頭を真っ白にしてから食べてみる。食べ慣れたものを初めてのつもりで食べてみてください。そんなことは不可能だと思うかもしれませんが、やってもいないのに最初からできないと思い込むのはよくありません。バカバカしいと思うなら頭を柔らかくするトレーニングのつもりで試してみてはいかがでしょうか。私たちには想像力があります。白紙に何かを描くイメージができるなら、描いたものを白紙に戻すイメージもできるはずです。私たちの持つ想像力を白紙に戻すという逆の形で利用します。食べた記憶を消去してください。消しゴムで頭の中の記憶を消すようなイメージです。難しいかもしれませんが、頭の体操やゲーム感覚で十分です。思い込みでもいいのでやってみましょう。きちんと頭を真っ白にできれば意外と新鮮な刺激が味わえる。一旦頭を真っ白にしてから食べてみましょう。これは何だろう。初めて見る食べ物だ。どんな味かな。試しに食べてみよう。するとどうでしょう。へ、なるほど。こういう味なのか。食べられたものでもきちんと頭を真っ白にできれば新鮮な刺激を楽しめるでしょう。初々しい感覚を覚え、驚きや発見を楽しめるはずです。これは食べられているものなら何でも応用できます。食べられているものは全て食の可能性です。特に食べ飽きているものには大きな効果を発揮するはずです。損することはありませんから、ぜひ試してみてください。食べ慣れているものでも新鮮な刺激を楽しむことは可能です。新鮮な驚きや発見は食べ慣れたものにあるのです。食べ慣れたものでも一旦頭を真っ白にして初めてのつもりで食べてみる。日々の食事を美味しく食べる30の方法。その12。いただきますを言い忘れたら食事中に言ってもいい。いただきますを言い忘れることがあるでしょう。食事を始めてから言い忘れていたことに気づきます。人はうっかりのある生き物です。普段はきちんとできていてもたまに言い忘れることがあるもの。どんなにきちんとした人でも不注意が起こることはあります。さて、いただきますを言い忘れてしまったときどうするか。時間を戻すことはできません。食事を最初からやり直したくても無理な注文です。まあいいかと思ってそのまま食事を続けることが多いのではないでしょうか。もちろんそれでもいいのですが、ここがポイントです。いただきますを言い忘れたら食事中に言いましょう。言うのが遅くなってもいいのです。いただきますを言い忘れたら食事中に言ってもいい。食事中にいただきますを言ってもいいのです。いただきますを食事中に言ってはいけないルールはありません。少し言うのが遅くなりますが、マナー違反ではありません。ギリギリセーフです。アウトどころか問題なし。タイミングは少し遅くなりますが、きちんと言うだけで偉いことです。言わないままでいるくらいなら遅くなってもいいので、きちんと言うことです。これが食事マナーです。食の神様もセーフと微笑んでくれます。いただきますと言えば食事を美味しく味わえます。食への感謝は常に大切です。いただきますを言い忘れたとき食事中であってもきちんと言い直すあなたは偉いのです。いただきますを言い忘れたら食事中でもいいのできちんと言う。日々の食事を美味しく食べる30の方法。その13。まずいかなと思いながら食べない。美味しいかなと思いながら食べよう。食べたことがないものはどんな味かわかりません。初めて食べるときどんな味か興味を持ちながら食べるもの。このときまずいだろうと思いながら食べていませんか。食べたことがないと不安な気持ちが生まれ悪い方に考えてしまうことが多い。特に見かけが悪いものだとあまり期待が持てずまずいに違いないと思うのではないでしょうか。自分が嫌いな食べ物と似ていると食べる前から悪印象を持つことが多いもの。恐る恐る食べ物を口に含むでしょう。ここが注意ポイントです。まずいだろうはネガティブな前提になっています。脳がまずいと感じなければいけないというふうに働きます。悪い思い込みが生まれ味覚にも悪影響を及ぼします。スムーズに味わえなかったり味の感じ方を悪く誤解したりして味覚の錯覚が引き起こされます。まずいだろうと否定的に考えていると美味しいものでもまずいと勘違いすることがあります。これほど愚かなことはありません。初めて食べた時の印象が悪いとまた食べようという気も起きなくなります。食の可能性を奪ってしまいいいことはありません。美味しいだろうと思いながら食べる。初めて食べるときはポジティブな期待を込めるようにしましょう。美味しいだろうと思いながら食べるようにするのです。ポジティブに思い込むことで味覚の働きが向上します。味もポジティブに感じるようになり美味しく感じやすくなります。うまくいけば好きな食べ物が一つ増えることになるでしょう。美味しいだろうと思って食べてみても好みに合わないこともありますが、まず期待することが大切です。食の期待は食の可能性を広げます。たとえ見かけが悪いものであっても一旦思い込みをなくして期待を込めて美味しいだろうと思うようにしましょう。せっかく味わうのですからできるだけポジティブな期待を込めることです。味の錯覚を引き起こすならネガティブよりポジティブの方がいい。ポジティブに考えることで美味しく感じやすくなります。初めて食べた時の印象が良ければまた食べてみたいと思うようになります。まずいだろうと思いながら食べない。美味しいだろうと思いながら食べる。日々の食事を美味しく食べる30の方法。その14。美味しく感じたらきちんと美味しいということが大切。食べ物を食べた時美味しいと感じることがあります。美味しそうだと思って食べてみて案の定美味しいことがあります。思っていた通りの味なら心の中で当たり前と嬉しく思うでしょう。見た目は悪くても食べてみると意外と美味しくて驚くこともあるでしょう。味と見た目のギャップがあるのも面白いですね。さて、美味しく感じた時が大切です。きちんと美味しいと言いましょう。口に出して言うことが大切です。自分が発した言葉は自分の耳で聞くことになります。美味しい自覚が流されますます美味しく感じるようになります。きちんと美味しいと言えば美味しさの感動が倍増します。もちろん一人の時であっても一人ごととして美味しいということが大切です。美味しいということは食べ物を褒めることにもなる。美味しいということは褒めることになります。素晴らしい人に素晴らしいと褒めるのと同じように美味しい食べ物には美味しいと言えば褒めることになります。食べる行為とは命をいただく行為ですから敬意と感謝の念を持つことが欠かせません。きちんと美味しいと言えば食べ物は褒められた、認められた、自分が役立ったと喜んでくれるでしょう。食べたものに対して敬意と感謝を伝えることになります。言うのが恥ずかしい時は思うだけでもいい。口に出して言いにくいこともあるでしょう。誰かと食べている時ならいいですが、一人で食べている時は一人ごとになるため少し抵抗があるものです。口に出して言うのが不都合な時は心の中で美味しいとつぶやきましょう。思うだけでいいのです。口に出して言わなくても心の中でつぶやくことも美味しいと言ったことになります。心の中で美味しいという言葉が反響します。美味しい実感が増幅してますます美味しく感じるようになります。美味しいは食への最高の褒め言葉。美味しく感じた時は美味しいと言ったり思ったりすることが大切です。マナーブックには載っていなくてもできればマイルールとしておきたい。食生活を豊かにすることにつながります。今までなんとなく口にしていたならこれからは意識をして口にしていきましょう。美味しいは食への最高の褒め言葉です。美味しく感じたらきちんと美味しいと言う。口に出して言えない時は心の中で美味しいとつぶやく。日々の食事を美味しく食べる30の方法。その15。嫌なことばかりの一日であっても夜に美味しい食事をすれば幸せに締めくくれる。嫌なことばかりの一日があります。不自然なくらい嫌なことが立て続けに起こることがあるでしょう。電車に乗り遅れる、遅刻をする、忘れ物をする、仕事でミスをする、上司から叱られる、誤解される、体調が悪くなる、残業になる。自分に非があることもあれば避けられない不運もあります。いくら朝が元気でも悪いことばかりが続くとだんだん落ち込んできます。 朝から晩まで嫌なことの連続だとストレスも積み重なって心が辛くなるもの。嫌なことばかりが続くとなんて災難な一日なのだろうと叫びたくなるでしょう。悪い霊か何かに取り憑かれているのではないかと不安になってきます。もし嫌なことばかりの一日ならしておきたいことがあります。夜に美味しいものを食べましょう。嫌なことばかりの一日だからこそ一日の終わりくらいはいいことで締めくくる。大好物を食べるのもよし、レストランでお気に入りの料理を堪能するのもよし、もちろん豪華な料理を楽しむのも OK です。特別な記念でなくてもいいのです。散々な一日の時くらいはお金や栄養のことは気にしません。一日の最後おいしい食事で締めくくってください。おいしければおいしいほどいい。ポジティブに締めくくることです。嫌なことばかりの一日だからこそ夜はいいことで締めくくりましょう。嫌なことばかりであっても一日の最後にいいことがあれば幸せに締めくくれます。一日の9割が嫌なことで締めていても一日の最後が飛び切りいいことであれば全体に波及して一日の印象が良くなります。嫌なことばかりの一日だったけどまあいいか、不思議と楽観的になり元気が出てきます。一筋の明るい光さえあれば闇を消してくれます。終わりが良ければ全てよし。美味しいものを食べるのは自分の意思でコントロールできることです。どんなに運が悪かどうと意識をすればきちんと実行できます。嫌なことばかりの一日であればあるほど夜は美味しいものを食べていいことで締めくくりましょう。一日の最後にやるべき仕事です。一日の最後が素晴らしければぐっすり寝られいい夢も見られます。嫌なことばかりの一日は夜は美味しいものを食べて幸せに締めくくる。日々の食事を美味しく食べる30の方法。その16、たまには目をつぶりながら食事をしてみよう。私たちは普通目を開けて食事をするでしょう。色や形など食事の様子を目で確認すれば美味しくいただけます。もちろん目を開けて食事をするのは基本ですが、たまにはちょっと食事の仕方を工夫してみませんか。それが目をつぶりながら食事をしてみるです。目をつぶりながら食事をしてみるとそこには新しい世界が待っている。目をつぶりながら食事をしてみると不思議なことが起こります。普段より味が際立って感じられるようになるでしょう。より味が濃く、より美味しく感じるはずです。視覚情報を遮断することで舌の味覚が研ぎ澄まされます。目をつぶることで味わうことに集中できるため、いつも以上に味わい深く感じられるのです。美味しいものが一層美味しく感じられます。普段から食べているものでも目をつぶりながら食べてみるとこんな味をしていたのと驚くに違いありません。同じものを食べているのに違った食べ物を食べているように感じるから不思議です。美味しくないはずの食べ物が美味しく感じるようになるという奇跡に恵まれるかもしれません。食事の際味が薄いなと思ったら調味料に手を伸ばすのではなく目をつぶりましょう。味が強く感じられ調味料が不要になるでしょう。減塩効果につながって高血圧の人に効果的です。場合によっては食事の量まで抑えられダイエットに効果を発揮することも少なくありません。目をつぶりながら食事をしてみるとそこには新しい世界が待っているのです。目をつぶるのは飲むときにも有効。この方法は食べるときだけでなく飲むときにも有効です。コーヒー、お茶、紅茶、牛乳、オレンジジュース、目をつぶりながら飲んでみるといつも以上に味わい深く感じられるでしょう。ごくごく飲むのではなくちびちび飲むのがコツです。こんなに美味しかったのとあまりの美味しさに自分でも驚くはずです。普通の水でさえも目をつぶりながら飲んでみると十分美味しいことがわかるはずです。味がないのに味わい深い、味はなくても澄み切ったクリアな感覚を味わえるはずです。たまには目をつぶりながら食事をしてみましょう。目をつぶるだけであなたの新しい食の世界を体験できるのです。たまには目をつぶりながら食べてみる。日々の食事を美味しく食べる30の方法。その17、食べ終わった食器を流しに持っていくまでが食事。自宅で食事を作ってもらったとき心がけたいマナーがあります。食べ終わった食器は流しに持っていくということです。ごちそうさまと言った後食器を放置したまま席を離れるのではありません。食べ終わった食器を流しに持っていくまでが食事と考えましょう。外食であれば食べ終わった食器はそのままでもいいですが、自宅で食事を作ってもらったときは心がけたい配慮でありマナーです。食器を流しに持っていくだけで洗う人は助かります。食器を流しに持っていく手間が省けます。それは私の仕事ではないよ。どうして私が流しに持っていかないといけないの。そう思う人もいるかもしれません。確かに自分の担当ではないのかもしれませんが、問題はそこではありません。ちょっとしたことで大した差はないと思うかもしれませんが、問題はそこではありません。洗ってくれる人に対する気遣いです。ちょっと面倒に感じるかもしれませんが、大きな仕事ではないはずです。流しに持っていくくらいは何でもないことでしょう。食事をしてくれた人へのせめて物気遣いです。洗う担当の人に任せればいいことかもしれませんが、せめて食器を流しに持っていくくらいは簡単なことです。美味しくいただきました、ありがとうございましたという敬意や感謝を表現できます。子供の頃からしつけられている人は自然にできることですが、しつけられていない人は忘れがちです。相手からそのままでもいいですよと言われるかもしれませんが、やはりきちんと流しまで持っていく方が丁寧です。もちろん状況によってはそのまま自分が食器を洗うのもありです。食事を作ってもらった代わりに洗うのは自分が担当するのもいいでしょう。美味しい食事を作ってもらったならそれくらいの配慮はあっていいはずです。自宅で食事を作ってもらった時の食事マナーです。食べ終わった食器は流しに持っていく。日々の食事を美味しく食べる30の方法。その18、無性に食べたくなった時のカップラーメンは最高に美味しい。無性にカップラーメンを食べたくなる時はありませんか。理由はわかりませんが、突然無性にカップラーメンを食べたくて仕方ない時があります。何の前触れもなく急にスイッチが入ったかのようにカップラーメンのことが頭から離れなくなります。無性にカップラーメンを食べたくなった時はどうするか。素直に食べましょう。無性に食べたくなるのはそれを体が求めている証拠です。体が食べたいと叫んでいるのですから素直に従うのが正解です。カップラーメンに神経質になるのも考えもの。カップラーメンのことで気になるのが健康面への影響です。カップラーメンに不健康なイメージを持っている人が少なくありません。カップラーメンは栄養バランスが悪い。塩分や添加物も多く含まれている。骨がもろくなる。栄養バランスに問題があったり塩分が高かったり添加物が含まれていたりすることもあるでしょう。インスタント食品には磷が多く含まれ、これがカルシウムの吸収を阻害するため骨密度への悪影響が確認されています。日頃から健康を意識してカップラーメンを避けている人もいるかもしれません。しかしカップラーメンは健康に悪いと断言するのは大げさです。栄養バランスの話や塩分、添加物の話を出すならカップラーメンに限ったことではなく他の食品にも言えることです。注意したいのは毎日カップラーメンばかり食べることであって神経質になるのも考えものです。無性にカップラーメンを食べたくなった時は例外です。無性に食べたくなった時は本能に従うのが正解です。ただなカップラーメンとはいえ侮れない。火薬と粉末スープを入れてお湯を注いで待つだけです。数分後蓋を開ければ香りのいい湯気が広がります。一口食べた瞬間言葉にできないことの幸せに包まれるでしょう。わあなんて美味しいのだろう。たちまちあなたを夢の世界に連れて行ってくれます。カップラーメンに心から感動できるのです。ただなカップラーメンとはいえ侮れません。食べたい時に食べるカップラーメンほど美味しいものはありません。インスタント食品にもかかわらず本当に美味しくて涙が出ることです。もはやどんな高級料理も叶いません。無性に食べたくなった時だからこそ特別美味しく感じます。シンプルなカップラーメンが贅沢な料理に変身するのです。無性に食べたくなった時のカップラーメンは最高に美味しい。無性にカップラーメンが食べたくなった瞬間を見逃さないでください。普段より美味しく贅沢に楽しめるチャンスです。ほんの数百円で高級料理に匹敵する美味しさと贅沢感を楽しめるのですからチャンスです。無性に食べたくなった時は健康のことは忘れ食べるのが一番。 無性に食べたくなった時のカップラーメンは最高に美味しいのです。無性にカップラーメンを食べたくなった時は健康のことは忘れ素直に食べる。日々の食事を美味しく食べる30の方法。その19。食が細くなって落ち込む必要はない。食の質を上げればいいのだ。年齢を重ねるにつれて食が細くなることがあります。昔はたくさん食べても平気だったのにだんだん小食に変わっていきます。胃袋が小さくなったと感じることがあるでしょう。丼物を食べきるのが大変に感じてくる。定食をすべて平らげるのが難しくなってくる。人にもよりますが30代に入るとじわじわ感じ始める人が多いようです。無理やり胃袋に詰め込もうとすると吐き気や胃もたれを起こして大変になります。食べる量が少なくなれば食の楽しみも半減するような感じがあるもの。最近めっきり食が細くなった。胃が小さくなってしまった。随分年を取ったものだ。食の楽しみが制限されたかのように感じるかもしれません。しかし大丈夫です。全く問題ありません。食が細くなっても落ち込む必要も諦める必要もありません。それはなぜか。食が細くなれば食の質を上げればいいからです。いかにたくさん食べるかではなく、いかに美味しく味わうか。食が細くなっても落ち込む必要はありません。食べられる量が減った分だけ食の質を上げましょう。食事の質とは栄養を含めて考えるものとします。食べられる量が2分の1になれば食事の質を2倍に上げましょう。食が細くなってもうまくバランスが取れます。たとえ食べられる量が3分の1になったとしても食の質を3倍に引き上げればいいことです。食の質を上げることで美味しさの喜びも味わいの感動も高まります。食で大切なことはいかにたくさん食べるかではありません。いかに美味しく味わうかです。食が細くなっても食の質を上げれば美味しく味わうことは十分可能です。食が細くなってからが食の本質を楽しむ本番。食が細くなったら食のネクストステージに進む時です。食が細くなったおかげで発想の転換が生まれます。量を重視した食から質を重視した食に切り替わり、新たな食の楽しみ方を見出せます。食べる量には限界はありますが、食の質には限界がありません。無限に広がる食の可能性に足を踏み入れる時がやってきました。経済力は必要になりますが、大人になって経済力が出てくる時期と重なるのでちょうど4倍になるでしょう。食事の量は少なくても良質の素材を使ったものや素晴らしい美食を堪能すれば十分満足できるはずです。むしろ食が細くなったおかげで本当の食の楽しみに気づけます。高級レストランのフルコースディナーは1皿の量は少なくても質は高い。若い頃にはわからなかった価値観をようやく理解できるようになるでしょう。食が細くなったことにがっかりする必要はありません。食が細くなってもまだまだ食を楽しめます。食が細くなってからが食の本質を楽しむ本番です。食が細くなってもその分だけ食の質を上げてバランスを取る。日々の食事を美味しく食べる30の方法。その20。食事を美味しく楽しむコツは深呼吸。食生活を豊かにするために心がけたい食習慣があります。深呼吸をしてから食べるです。食事の際深呼吸をしてから食べてみてください。たったそれだけと思うかもしれませんが、騙されたと思って試してみてください。大きな深呼吸である必要はなく、小さな深呼吸で構いません。するとどうでしょう。深呼吸をしてから食べる方が普段より美味しく味わい深く感じられるはずです。深呼吸をすると脳に酸素が行き渡ります。脳の働きがスムーズになり、いつも以上に味覚が鋭くなります。深呼吸をすることでこれから食べる、美味しく味わおうと気持ちも高まります。結果として食べ物の味わいがより鮮明に感じられるようになるのです。ただな深呼吸、されど深呼吸。深呼吸をするだけですから簡単ですね。準備も心構えも必要ありません。深呼吸が食事を美味しく味わうコツになるとは誰も教えてくれませんが、今あなたは知ることができました。深呼吸をするだけで食事がより美味しくなるのですから、やった方がお得です。必須の食習慣ではありませんが、美味しく食べるコツとして知っておく分には損はないでしょう。ただな深呼吸、されど深呼吸。食事を美味しく楽しむコツは深呼吸です。深呼吸をしてから食べる。日々の食事を美味しく食べる30の方法。その21。同じ食べ物でも食べ方が変われば味わいも変わる。食べ方の数だけ食の楽しみが増える。同じ食べ物はどこから食べても同じだ。そう思っているなら誤解です。同じ食べ物でも食べる部分や方法が変われば味や印象が変わります。わかりやすい例としてはお魚です。生で食べるのと焼いて食べるのとでは同じ魚であっても違った味に感じるでしょう。生で食べれば刺身になり、焼いて食べれば焼き魚になります。いちご系にも注目です。最初にどこから食べ始めるか。端から食べるのといちごから食べるのとでは味わい方が変わります。端から食べれば生クリームの味わいが口の中に広がるでしょう。いきなりいちごから食べればいちごの甘みが口の中に広がるでしょう。最初に食べる箇所が変われば口の中に広がる味が変わり、食の雰囲気が変わります。お味噌汁をいただくときも同じです。汁からいただくのと具からいただくのとでは味わい方が変わります。汁からいただけば飲むから始まりますが、具からいただけば食べるから始まります。目玉焼きも黄身から食べるのか白身から食べるのかで味の感じ方が変わるでしょう。食パンもパンの耳から食べるのか白い生地から食べるのかで違います。リンゴを食べるときもかじって食べるのと切って食べるのとでは雰囲気が変わります。スイカやメロンもかぶりついて食べるのとスプーンですくって食べるのとでは印象が変わります。バナナをナイフとフォークを使って食べてみると優雅な気持ちになって随分印象が変わるはずです。毎回食べ方を変えてみる。いろんな食べ方を試してみましょう。新しい食べ方を取り入れてみるのもいいでしょう。自己流の食べ方を発見してみるのも面白いでしょう。マナー違反にならない範囲でいろんな食べ方を工夫してみましょう。人の食べ方を見ていてこんな食べ方もあるんだねと発見することがあるでしょう。敬意せず真似をして取り入れてみることが大切です。このことに気づくと食の楽しみ方はたくさんあることがわかります。同じ食べ物でも食べ方が変われば味わいも変わります。食べ方の数だけ食の楽しみが増えるのです。同じ食べ物でもいろんな食べ方に挑戦してみる。日々の食事を美味しく食べる30の方法。その22。料理を作るプロがいるなら料理を食べるプロもいていいはずだ。料理を作るプロがいます。料理を作るプロは魔法のように美味しく料理を作ります。調理の手元がスピーディーです。手際よく切ったり分けたり炒めたりします。上手に味付けをしたり、綺麗に盛り付けをしたりします。冷蔵庫の残り物であっても、プロの料理人の手にかかれば素晴らしい料理が出来上がります。ここで一つ気づいてほしいことがあるはずです。料理を作るプロはよく聞きますが、料理を食べるプロというのは聞いたことがありません。料理を作るプロがいるなら、料理を食べるプロもいていいはずです。料理を食べるプロになろう。ぜひプロになってください。誰かになってもらうのではなく、あなたがなるのです。食べるだけだから簡単そうに思いますが、プロ意識を持った心がけが必要です。とりあえず食べればいいではありません。マナーを守りながらきちんと美味しく味わって食べるです。普通に食べればいいのではなく、プロ意識を持った食べ方が必要です。マナーのいい食べ方や丁寧な味わい方が欠かせません。料理を食べるプロはどんな食事でも美味しく味わって食べることができます。大切なことはプロ意識。私は料理を食べるプロだと思いながら食事をしてください。プロ意識を持てば気合が入って背筋がピンと伸びるでしょう。いただきますと言いましょう。食べ物に感謝しながら食べましょう。ゆっくり一口ずつ丁寧に味わいましょう。カトラリーは丁寧に扱いましょう。心地よい余韻も残して食事を終えましょう。どれも当たり前のことですが、きちんとできている人は意外と少ないものです。当たり前だからといって軽視せず、今一度意識して取り組んでください。食べる行為は誰もが毎日していることです。だからこそ食べる行為を高めることで食生活の底上げにつながります。料理を作れないならなおさら食べる行為を目指そう。 私は料理を全く作れないという人もいるでしょう。料理を作れないならなおさら食べるプロを目指しましょう。全く料理を作れないならせめて料理を食べるプロを目指してください。作ることはできなくても食べることならできるはずです。今はまだ料理を食べるプロでないならこれから料理を食べるプロを目指せばいい。まだ料理を食べるプロでないという人もいるでしょう。安心してください。今はまだ料理を食べるプロでないならこれから料理を食べるプロを目指せばいいのです。資格や免許制ではないのであなたさえその気になれば今すぐ料理を食べるプロになれます。自分にはできないと思うのではなくできると思ってください。できなかったとしてもできる意識を持つことが大切です。料理を食べるプロとしての意識を持てば今すぐ目の前の食生活が素晴らしく変わります。料理を作るプロがいるように料理を食べるプロになる。日々の食事を美味しく食べる30の方法。その23、楽しい雑談は料理を美味しくする魔法の調味料。料理を美味しくするための調味料があります。塩や胡椒ではありません。ソースやケチャップでもありません。料理を美味しくするための調味料はあなたの口元にあります。楽しい雑談です。誰かと外食をしているときは雑談を楽しみましょう。目の前の人と楽しく会話をしながら食事をします。雑談に花が咲くと食事中の雰囲気も明るく楽しくなります。行きつけのお店にたまたま友人と一緒に行き普段食べているものを注文することがあります。こういう時の料理は普段からよく食べているにもかかわらずなぜか特別美味しく感じるものです。それは雑談を楽しみながら食べているからです。雑談を楽しみながら食べると普段より美味しさが2倍にも3倍にも広がります。雑談によって広がった明るい雰囲気が味わいにもプラスの影響を及ぼします。できるだけポジティブな会話を心がける。雑談を楽しむとき注意点があります。できるだけポジティブな会話を心がけましょう。雑談とはいえ愚痴悪口噂話はよくありません。悩み事や相談事を除き暗い話は出さないことです。ネガティブな雑談では雰囲気が悪くなってしまい料理の味にも悪影響を及ぼします。雑談を楽しむときはできるだけポジティブな内容を心がけましょう。明るい話や元気の出る話をしましょう。過去の話より将来の話の方がいいでしょう。ワクワクできたり期待感が高まったりする話題を選ぶようにします。相手と雑談を楽しみながら食事をすると料理をより美味しく感じるようになります。そうすれば食事の時間がもっと賑やかで華やかになります。料理が出てきたらその料理に話題を振る。料理に話を向けるのも一つの方法です。料理が出てきたらその料理に話題を振りましょう。美味しそうだね。いい香りだね。盛り付けが綺麗だね。おしゃれな器だね。器の柄が面白いね。目の前の料理に話を振れば料理の雑談を楽しみながら食事を楽しめます。楽しい雑談は料理をもっと美味しくする魔法の調味料です。思い切り賑やかに食事をしたいならカラオケボックスが便利。雑談の際は周りの迷惑にならないよう声のボリュームには要注意です。本当に面白い話の時はつい大声を出して笑いたくなるでしょう。笑いを抑えるのも大変です。もし思い切り賑やかに食事をしたければカラオケボックスがおすすめです。カラオケボックスは遮音設備が整っているためどれだけ賑やかに騒ごうと周りの迷惑になることはありません。カラオケボックスの中で食事を注文すれば食事をしながら雑談を楽しめます。もちろん気が向いた時に歌うこともできるので便利です。雑談を楽しんで食事の美味しさは腐る。日々の食事を美味しく食べる30の方法。その24、きちんと香りも楽しんでいますか。食事を味わうとき忘れがちなのは香りです。きちんと香りも楽しんでいますか。食べるとき味ばかりに注意が向いて香りが忘れがちになっていることがあります。香りも味わいの一つです。見ることも触れることもできませんが味わいを構成する重要要素の一つです。香りだけで感動することもあります。本当にいい香りは時間を忘れさせてくれる力があります。一瞬で現実を忘れさせ夢の世界に連れて行ってくれます。特に温かいものは香りを楽しみやすい。湯気が立ち上っていたり食材の香ばしい香りが漂っていたりします。冷めてしまった料理でもオーブンや電子レンジで温め直せば再び香りが漂い始めます。出来たての牛丼であれば肉汁の香りが漂っているでしょう。肉汁のジューシーな香りは格別です。肉の香りを楽しむと食欲がかき立てられ胃がうずうずしてきます。温かい麺類であればスープの表面から湯気が立ち上っているでしょう。湯気に鼻を近づけ香りを楽しみましょう。麺がより一層美味しく感じられるに違いありません。食べ物だけでなく飲み物でも同じです。ホットコーヒーやホットココアは味はもちろんのこと香りも楽しみましょう。引き立てのコーヒーや出来たてのホットココアなら間違いなくいい香りが漂っています。心地よい香りには癒し効果があります。スッと嗅ぐだけで全身の緊張がほぐれリラックスができるでしょう。蓋のついたコップなら蓋を取って嗅いでみると鮮明に香りを楽しめます。目をつぶると嗅覚に集中しやすくなる。香りを楽しむときは目をつぶると効果的です。視覚を遮断すると嗅覚に集中しやすくなりより香りを楽しみやすくなります。きちんと香りを楽しめば食事の感動も一層大きくなります。嗅覚も五感の一つです。嗅覚を研ぎ澄ませてしっかり香りを楽しんでください。せっかく食事を楽しむなら香りも楽しまなければ損です。食事は目や口だけでなく鼻でも楽しむものです。視覚や味覚だけでなく嗅覚もしっかり働かせましょう。たかが香り、されど香り、スッと嗅いでみるだけでいいのです。香りだけで幸せな感覚にしたれ、ますます食欲を満たしていけます。食事は味や見た目だけでなく、香りも楽しむ。日々の食事を美味しく食べる30の方法。その25、走るから食べるのではない。食べるために走るのだ。走るから食べるというのも悪くありません。たくさん走った後はしっかりカロリーが消費されていてお腹がペコペコです。もちろん普通に走って普通に食べるのも悪くありませんが、ここに食の可能性が隠れています。逆のパターンで取り組んでみてください。最初に目的ありきで走るのです。走るから食べるのではありません。食べるために走るのです。目的があるとよく走れる。人は目的があると動けます。目的が明確であればあるほど心に火がついて行動力が出ます。やる気が湧いて集中力が高まりパワーが出ます。大変なことがあっても〇〇のためと思えばここで諦めてたまるかと底力が湧いて踏ん張れるでしょう。これは仕事に限ったことではなく職においても同じです。食べるために走ると思えば行動に意味を見出せやる気が出るようになります。目の前に人参をぶら下げて走るようなものです。人に操られるのは嫌ですが自分で自分を操るなら前向きに取り組めるはずです。めきめきやる気が出て走りやすくなります。自分に適度な目的を与えて自分のモチベーションに転化してください。それが食べるために走るです。れっきとした自己管理の一つです。食べるために走るのはポジティブな運動習慣になるでしょう。食べるという目的が先にあった方が食生活は豊かになります。食べるためという目的で走ることもあっていい。最初に食べるという目的があって走るのは素晴らしいことです。最初に目的があるとモチベーションが高まるのでやる気を出して走れるでしょう。美味しいものが頭に浮かべば重い腰も上がります。少しでもたくさん食べたいと思えば少しでもたくさん走っておこうと思います。あなたの生活に食べるために走るという選択肢を作ってください。ああ食べたい。食べたいときはまず走りましょう。たくさん体を動かしてたっぷり汗を流してしっかりカロリーを消費させます。もちろんランニングが大変ならウォーキングでも OK です。時速4キロ以上であればウォーキングでも十分な運動になります。体を動かした後であれば食べても脂肪になりません。先にカロリーを消費できているのでじっくり食を堪能できます。運動後の爽快感や達成感も加わるので普段より美味しくいただけるでしょう。ランニングを楽しんでストレス発散を楽しみ、運動した後にまた美味しいものを食べて楽しみます。 楽しいことだらけになってこんなに幸せでいいのと思うでしょう。あなたの生活に食べるために走るという選択肢を作ってください。食べたいときはまず走ることから始めましょう。食べるから走るのではなく食べるために走りましょう。あなたの食生活を豊かにする新しいライフスタイルです。食生活に食べるために走るという選択肢を加える。日々の食事を美味しく食べる30の方法。その26。調味料を加えることが当たり前になっていないか。たまには調味料なしで食べてみよう。私たちは調味料を使って食べることがあります。肉を食べるときはタレをつける。牛丼を食べるときは薬味を入れる。パスタにはコチーズを振りかける。野菜炒めは胡椒を振りかける。スイカを食べるときは塩を振りかける。お刺身や餃子を食べるときは醤油をつける。調味料を使えば食材の味が引き立つもの。調味料をつけるとより味が引き立ってより美味しくいただけますね。今や調味料のない家庭はないでしょう。化学調味料という魔法の粉まであるようです。しかしちょっとここで変化球を投げてほしい。子供の頃からの食習慣が染み付いているためでしょうか。いつの間にか調味料を添えることが当たり前になっているのではないでしょうか。食事が出てくるやや自然と調味料に手が伸びていることでしょう。もちろん調味料を利用するのはいいのですが、パターン化されているのも味気ない。いつの間にか食物本来の味わいを忘れてしまうのです。たまには調味料なしで食べてみよう。たまには調味料なしで食べてみましょう。そのままで食べるということです。肉を食べるときはタレをつけないでそのまま食べてみます。牛丼を食べるときは薬味を入れないでそのまま食べてみます。パスタにはコチーズを振りかけないでそのまま食べてみます。野菜炒めは胡椒を振りかけないでそのまま食べてみます。スイカを食べるときは塩を振りかけないでそのまま食べてみます。お刺身や餃子を食べるときは醤油をつけないでそのまま食べてみます。面白いチャレンジのつもりで試してみてください。ちょっとした気づきが得られるでしょう。おや、こんな味だったのか。素材そのままの味を楽しめるでしょう。地味でシンプルに感じるかもしれませんが、それが本来の味です。意外と調味料なしでも美味しくいただけることに気づけるはずです。味気なく感じるならよく噛んでください。一口につき30回は咀嚼したい。噛めば噛むほど口の中に味が広がるでしょう。唾液が分泌されることで旨味が引き出されていき美味しくいただけます。味覚に集中させるとシンプルながらも味わい深いことに気づくはずです。食材本来の味を楽しむことも贅沢の一つ。調味料を加えて食べるのも美味しいですが、調味料なしで食べるのも美味しい。あなたの食生活に調味料なしという選択肢を加えてみてください。食材本来の味を楽しむことも贅沢の一つです。たまには調味料なしで食べて本来の味わいを楽しんでみる。日々の食事を美味しく食べる30の方法。その27。元気が出ない原因は食事にあるのかもしれない。なんだか今日は元気が出ない。悪いことがあったわけでもないのになぜか元気が出ないことがあるでしょう。そんな時は食事を振り返ってみてください。食事を省いていないでしょうか。食事の量が少なすぎないでしょうか。餌のような食事になっていないでしょうか。栄養バランスの偏った食事になっていないでしょうか。心当たりがあれば要チェックです。元気が出ないと精神的な問題かと思いますが、冷静に振り返ってみると意外と単純な原因ということが少なくありません。食事とは栄養をもたらすもの。ガソリンがなければ車が走らないのは誰でも容易に想像できるでしょう。それと同じ状況が人にも起こります。食事からカロリーを摂取して活動に必要な栄養素を吸収します。食事を省いていたり偏っていたりすれば心身が調子良くなりません。今期でなんとか頑張ろうにも腹が減っては限界があるでしょう。お腹が空いていると力が入らなかったり元気が出なかったりイライラしたりすることがあるでしょう。食事は肉体と精神のガソリンであり不足していれば調子が悪くなるのも当然です。食事をとっていないとろくなことになりません。当たり前といえば当たり前ですが盲点になっていることがあります。食事が原因なら今すぐきちんと食事をとる。元気が出ないときは食事を疑ってみてください。食事をとっていなかったり栄養バランスが悪かったりしているならイエローカードです。心や体に問題があるのではなくガソリンが足りないだけです。きちんと食事をとらないと出る元気も出なくて当然です。今すぐきちんと食事をとりましょう。食事はすべての土台です。力の源の元気の源の笑顔の源です。食事が原因であればきちんと食事をとるだけですぐ問題が解決します。必要なパワーが充電され普段通りの元気が出始めるでしょう。とても単純なことです。元気が出ないなと思ったら食事を振り返ってみる。日々の食事を美味しく食べる30の方法。その28。お腹がペコペコになったら喜ぼう。普段より美味しく感じるチャンス。仕事や勉強を頑張りました。やるべきことをやりました。一生懸命ベストを尽くしました。頭や体をしっかり動かすとそれだけカロリーの消費も激しくなるのでお腹がペコペコになります。やるべきことをしっかり頑張ってお腹がペコペコになったら喜んでください。今がチャンスとガッツポーズをしてください。普段より美味しく感じるというチャンスだからです。空腹で食欲が高まっているときは普段より美味しく感じる。喉がカラカラに乾いているとき普通に水を飲んで美味しく感じたことはありませんか。水に味はないはずですがなぜか味が感じられやけに美味しく感じるものです。喉がカラカラのときに水を飲むと欲求が満たされ特別美味しく感じるものです。それは空腹状態のときにも起こります。空腹のときは食欲が高まって味覚の感度が鋭くなっているので普段より美味しく感じます。空腹は美味しさを高める最高の調味料です。お腹が減っているときは何を食べても美味しく感じます。次の食事は 100% 美味しく感じることができるということです。お腹がペコペコのときは普通の食事をしていても特別美味しく感じます。本当にお腹がペコペコであればシンプルな塩おにぎりでも本当に美味しく感じるから不思議です。このベストタイミングを生かさない手はありません。普段より美味しく味わえるチャンスがやってきたと喜ぶのです。素晴らしいチャンスをしっかり生かそう。空腹のときは普段より美味しく感じるというチャンスを手に入れています。やるべきことをしっかり頑張ったからしっかりカロリーが消費されお腹がペコペコになっています。頑張った自分へのご褒美です。しっかり頑張った自分へのご褒美としてしっかり美味しさを楽しみましょう。さあ何を食べますか。奮発してレストランで贅沢な料理を楽しむのもよし、今こそ大好物を食べて心から美味しさに感動するもよし。もちろん普通の食事で美味しく感じるのも悪くありません。空腹の時は何を食べても美味しく感じるベストタイミングです。貴重なチャンスとしてきちんと生かしましょう。ヘトヘトに疲れて空腹になっているタイミングを生かしてしっかり食事を味わってください。最高に幸せな時間を楽しめます。お腹がペコペコの時は普段より美味しく感じるというチャンスと考え食事の美味しさを堪能する。日々の食事を美味しく食べる30の方法。その29。美味しい料理を食べたいなら美味しい料理を作れるようになればいい。美味しい料理を食べたい。そう思った時あなたならどうしますか。最初に取り掛かるのは料理の美味しいレストランを探すことではないでしょうか。雑誌やインターネットの美食情報から美味しい料理のお店を探すでしょう。自分が知っているお店の中から美味しい料理を出すお店を思い出すでしょう。知人友人から美味しい料理のお店を知っていると聞くこともあるはずです。もちろんそうした方法も悪くありませんが、美味しい料理を食べる方法は他にもあります。身近な方法であるため多くの人が見落としがちです。自分が美味しい料理を作ればいいのです。料理の腕を磨けば美味しい料理を作れるようになります。自分が美味しい料理を作れるようになればいつでも自宅で美味しい料理を食べることができます。自分で作るメリットは自分好みの味に調整できるという点。料理の腕が上がるにつれて美味しい料理を作れるようになります。自分で作るメリットは自分好みの味に調整できるという点です。自分の好みを一番よく知っているのは自分です。自分で作る料理ですから風味や味わいなど自分好みの味に仕上げられます。 料理の腕が上がればお店の料理と同じかそれ以上に美味しく作れるようになるでしょう。自分が作った料理であれば自然と気持ちがこもるのでなおさら美味しく感じるはずです。シンプルな料理でも自分が作った料理なら特別美味しく感じるに違いありません。料理の腕は一生の財産。料理の腕は一生の財産です。一旦料理の腕が上がればそれはスキルとなって身につき下がることはありません。あなたの料理の腕が上がれば上がるほどそれだけ美味しい料理になりつけます。もちろん料理の勉強が必要になりますが自分磨きと思えば意味や価値も出てくるはずです。手間暇はかかりますが考えようによっては気分転換やストレス解消にもなるでしょう。自炊をすることになるので節約にもなるはずです。様々なメリットがあっていいことづくめです。美味しい料理は探すのではなく作ればいいのです。自分が料理人となって自分好みの味に仕上げ自分だけの特別料理を作りましょう。世界一の料理人はあなたです。世界一美味しい料理を提供するお店は自宅なのです。美味しい食事にありつくために美味しい食事を作れるようになる。日々の食事を美味しく食べる30の方法。その30、最後の一口を気持ちを込めてきちんと味わう。最後の一口を大切にしましょう。食事には最後の一口があります。朝食の最後の一口、昼食の最後の一口、夕食の最後の一口、おやつや飲み物でも最後の一口があるでしょう。大切なのはこの瞬間です。普通に最後の一口を終えていませんか。何も思うことなく無感情無表情で普通に食べ終える。もちろんそれでもいいのですがちょっと味気ないところです。最後の一口は1回の食事につき1回しかありません。当たり前の事実ですが改めて意識したい。食後の余韻につながる瞬間ですからもっと大切にしましょう。最後の一口の前に一呼吸を置いて気持ちを込める。最後の一口を大切にする方法は簡単です。最後の一口の直前一呼吸を置いて気持ちを込め特別じっくり味わうようにするだけです。例えば普通に昼食を食べ始め最後の一口というところまで来たとします。この時最後の一口を食べる前に一呼吸を置いて感謝や達成の気持ちを込めます。これが最後の一口だね。最後だからきちんと味わって食べよう。きちんと食べ終えることができました。そう思いながら最後の一口をいただきましょう。最後の一口だからこそしっかり味に集中します。ちょっと時間をかけて特別じっくり味わうようにします。きちんと最後まで味わえましたという感じが出てきます。心地よい食の幸福感が心にじんわり響いて美しく広がっていくでしょう。最後の一口を大切にすることで気持ちよく食事を終えることができます。食事を終えた時しばらく気持ちの良い余韻が続くのです。今一度最後の一口を大切にする。日々の食事を美味しく食べる30の方法。まとめ。その1、普通に味わうのではなく積極的に味わうようにする。自分から積極的に味を感じ取りに行こうと意識する。その2、美味しいものを探すより美味しく食べる方法を身につける。その3、美味しく食べるためにまず美味しそうに食べる。その4、食事をする前にテーブルをきれいにする。落ちない汚れが目立つならテーブルクロスや買い替えを検討する。その5、食事の所要時間をあと1分延ばしてみる。その6、食べる前に美味しそうと言う。食べているときは美味しいと言う。食べ終わったら美味しかったと言う。その7、美味しく食べるつもりで食べる。その8、食事中のながら食いは避ける。飲食店で友人とのおしゃべりをするときは料理に話を振って会話を楽しむ。その9、食事を食べながら元の食材をイメージする。その10、相手の食べ残しが気になってもムッとしない。自分がお手本になるつもりで綺麗に食べきるところを見せる。その11、食べ慣れたものでも一旦頭を真っ白にして初めてのつもりで食べてみる。その12、いただきますと言い忘れたら食事中でもいいのできちんと言う。その13、まずいだろうと思いながら食べない。美味しいだろうと思いながら食べる。その14、美味しく感じたらきちんと美味しいと言う。口に出して言えないときは心の中で美味しいとつぶやく。その15、嫌なことばかりの一日は夜は美味しいものを食べて幸せに締めくくる。その16、たまには目をつぶりながら食べてみる。その17、食べ終わった食器は流しに持っていく。その18、無性にカップラーメンを食べたくなったときは健康のことは忘れ素直に食べる。その19、食が細くなってもその分だけ食の質を上げてバランスを取る。その20、深呼吸をしてから食べる。その21、同じ食べ物でもいろんな食べ方に挑戦してみる。その22、料理を作るプロがいるように料理を食べるプロになる。その23、雑談を楽しんで食事の美味しさは腐せる。その24、食事は味や見た目だけでなく香りも楽しむ。その25、食生活に食べるために走るという選択肢を加える。その26、たまには調味料なしで食べて本来の味わいを楽しんでみる。その27、元気が出ないなと思ったら食事を振り返ってみる。その28、お腹がペコペコの時は普段より美味しく感じるというチャンスと考え食事の美味しさを堪能する。その29、美味しい食事にありつくために美味しい食事を作れるようになる。その30、今一度最後の一口を大切にする。